諏訪山先生、ガモン先生。
あ、どうも、ご無沙汰します。
こんばんは。
こんばんは。
まあ、諏訪山先生とは最近会ったばっかりなんですけど、
ええ、
あ、僕はトウモロコシの会会長の吉田勇樹ですが、おたくらは。
あ、血液型ゾーン、諏訪山義雄でございます。
あ、同じく血液型ゾーンのガモン哲でございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、最近は、また諏訪山先生と僕で会って来たばっかりですが、ちょっと急遽スカイプで録音しようということになりまして、何があったんでしたっけ？
またね、まあ、以前一回前田明さんに、六本木に連れて行ってもらって以来のね。
はいはい。
また、
3人で行きましたね。
3人で行きました、あの時は。3人というか、まあ、打ち上げやったからいっぱいいたんだけど、はい、まあ、今回ね、ちょっと会長と、
はいはい、
一緒にね、とあるまあ、リスナーさん、
ね、
仮に K さんとさせてもらいますけれども、
ええ、
K さんという方に連れて行ってもらって、
うん、
ちょっとね、まあ、これが東京の夜かというね、一夜を過ごしたんで、
うん、まあまあ、その報告を。
まあまあ、まあ、自慢です。すいません。
自慢ラジオ。
自慢ラジオ。
また撮ろうとしてるわけです
よ
ね。
いいっすよね。たまにはね。
はい、たまにはね。
六本木のラジオは撮ったんでしたっけ？
あの時確か六本木ラジオ撮ったと思いますね。
自慢ラジオ撮りましたよね。
あ、撮りました。
あれ撮ってますね。
はい。
第二自慢ラジオ。
第二自慢ラジオです。はい。
だから僕も、Facebook で見て、
はい。
その、行って、
はい。
食事してる風景と、
はいはいはい、
あの六本木の
夜ね、
はいはい、見たんですけど、
はい、
えって思いましたよね。うわこれはって思いましたね。
というのはね、会長とことうちの、まあ、うちは決意方だと思うんですよね、
はい、
で会長とこは、僕は怖くないの、
はい、
まあ、共通のリスナーさんでね、
うん、
多分会長の方でも名前は、名前ちゃうわ。メールとかたまに読んでおられますよね。
読んでますね。名前は、こちらでも K さんと言ってますね。
そうですね。
一応本名で送って来られているんですけれども、こちら自主規制をして、K さんと呼ばせていただいて、まあ、血液型ゾーンと僕は怖くない、共通のリスナーさんは大変多いんですけれども、その中でも、まあ、ビビる感じの人が。
ちょっと際立った感じのね。
K さんなんですよね。何回か前の僕は怖くないのラジオで、とんでもない大物からメール来てるよって。
そうですね。
今井さんをビビらせた回があ ったんですけれども、
ね、
皆さんが考える大物、
はい、
まあ、政治家でもいいですし、芸能人でもいいし、ミュージシャンでもいいし、まあ、スポーツ選手でもいい。一番の大物を想像してください。想像できましたか？はい。その10倍大物の人の関係者という言い方ですね。
なるほど。
そうなんですよ。
想像を上回ってくる感じの大物です
。まあ、もう、まあ、はっきり言ってね。何聞いとんねんと。それはね、Kさんに会っても言いました。他にもっと楽しいことないんですかって。
もう漫画みたいなね。池上良一の漫画とか。
そうそうそうそう。
ねえ、ヤクザ映画というか、
ええ、
映画で言ったらそういうもう、日本の大物、大立て者たちが、すごい、
うん、
ねえ、水槽がある。バーとかありますよね。裸の金髪の女が人魚のようにずっと泳いでる。ああいうところに毎晩遊べるんじゃないですか。なんでこんなラジオ聞いてるんだろうっていうのが、まあ、一般人の素直な感想ですよね。
そうなんですよ、うん。
それぐらいのあれなんですね。でも想像できないですよね、ちょっと。
うん。だから、なんで聞いてはるのかなっていうね。ただね、それはまあ聞いたんですよ。本当に、素直にもうね、
はい
はい、ほんまは他にもっとね。
なぜって。
そう、なんでやって。ほんならね、なんかご病気をされて、ほんで入院中に、 やることがないから、
あ、
まあまあ、
それがきっかけで。
そう、そうなんですよ。ええ、たまにおられるパターンですけどね。
あ、
ええ、
ポッドキャストなんかはそうですね。
ええ、
入院中に他の人に迷惑かからないし、
ええ、
寝っ転がりながら、
そうそうそう、
目も疲れないしっていうので。
そうそうそう
そ
う。
それでもっていう感じありますけどね。
まあでもね。
そんな多分日本で一番いい病院でのVIPルームとか、
そうでしょうね。
なのは間違いないでしょうから、
そこで、広いとこで、
うちわのラジオを聞いていたという。
そうなんですよ。
オナニーネタとか言ってますけど、
そうそうそう。
オナキンのネイルとか読んで
どうやとか。
そうそうそうそう。だから、あの、変態怪談バナナさんとかね。
ええ。
あの、あと、誰でしたか、ちょっとこの、食べすけさん。
はい。
とか、あの、名前は出てきましたよね、話の中でね。
高校生組とか。
ええ。
ま、バナナはそう、高校生じゃないんだ。意外とあいつ25歳なんで。
あ、そうなんですか。
まあ、余計ダメ人間なんですけど。まあ、そうか。ね、一生、そんなラジオネームとはいえ、お前らの名前が口から出すような、人じゃないんだよっていう口から出てきましたから、まあまあそれはそれとして後でゆっくり話しますけど、ともあれそういうメールが来たビビったっていう回はまあそんなに数 2,3 ヶ月前に更新しまして、でそれを諏訪山先生もお聞きになって、
そうなんですよね、
はたと気づかれた。
そうなんですよ、そうなんですよ。だから前からねメールはいただいてたんですよ、
K さんからね。
K さんからね。それで、うん、あの、まあ、あのね、結構、いろいろ、あの、T シャツなんかを出したら、あの、買ってくれたりもして、まあ、正直、その、住所とか、わかりますよね。
あの、まあ、あの、ね、送らなきゃいけないからね。
そうそうそうそうそうそう。あの、変な意味じゃないですよ。
うん。
あの、会長は、あの、ストーカーしたんですけど。
それはメールに書いてあったんで。
そうそうそうそう。僕はまあ、僕はパッとね、その、あの、
住所
一見してね。
はい。
あ、これはもう、その、
ちょっと場所が。
場所がもうやばいなとは思ってたんですよ。
はいはい。
やっぱ関西でも、あの場所はやばいっていうのは有名なんですか？
まあ、わかりますよね。ええ。
こちらで言う芦屋みたいな。
まあ、そういう感じでしょうね。ええ。っていうので、気にはなってたんですけど、
はい。
あの、ですよ。
うん。
ほんでも会長のラジオ聞いて、
うん。
ああと思って、ああと思って、あの、確認したら、ああみたいな。もうちょっとね、あの、すいません。これちょっと、あの、あれですけど。
はい。
僕はメールアドレスに注目してくださいって。
そうそうそうそうなんですよ。
言ったので。
ちょっとね、言えないのが、申し訳ないですけど。ええ。へえ、みたいな。
はいはい。
あ、そうそうそう。で、やっと、会長のラジオで僕もね、あの、どこのどういう方かっていうのが分かったっていう、
はあ、
方なんですよ。
で、
ほんで、まあ、あの、ほんでね、僕は個人的に、なんか、電話をね、くれみたいなメールをいただいて、
はいはい。
何回かいただいて、でもね、ごっつ夜中やったりして、
うん、
ちょっとこれ、かけづらいなみたいな時間帯だったりして、なんかすれ違ってたのが、一回ね、なんか電話でつながったんですよ、
うん。
ちょっとどういうきっかけだったか忘れましたけど、それからね、何度か電話でお話をさせていただいて、
はいはい、
まあ、大抵あのベロンベロンに寄ってはるんですけど、
なんかね、あの、なんやろ、僕もなんとなく、
はい、
なんかです。あの、なんていうの、ちょっと変な電話しとんなと思ってたんですよ。
あ、僕が。
の中にね。はい、はい、みたいな、なんか、あ、そうっすかみたいな。なんかテンション高いなっていうような。
はい、
あれ多分その、そうそう、Kさんやったかも。
そうですね。はい。で、まあしてて、ほんで、急遽ね、ちょっと、
はい、
あの、急にね、僕東京の仕事が入りましてね。
ね
え。この10月の10日でしたかね。
うん。
で、あの、まあ、あれだ、もしね、お時間よろしければ、
うん、
あの、お目にかかりたいんやということで、
はいはい、
メールしまして、
うん、
なら、あの、ぜひ会長もね、
はい、
あの、呼んでくれみたいな、
は
い、あの、ことで、
うん、
で、まあ、あの、急遽ね、あの、本当は先生も、 ガモン先生もらえたらよかったんですけど、
そうですね、
ちょっと、あの、
そうなんですよ、ちょっと予算の関係で、
はい、別に仲間外れにしたわけじゃないです、あの会長とね、
はい、
あの僕と、
予算の関係でっていうのは、そちらの予算の関係
で、こっちの予算の関係です、はい、仕事のね、はい、
ガモン先生、残念でしたよ、
そうですね、
そうですね、
あれは僕もね、リスナーの方々には正直よく怒ってもらってるんですけど、
はい、
クソですね。今まで、おごってもらったやつ足しても、一軒目に追いつくかどうか、いや、まあ、申し訳ないんですけど、ね、人間には階級ってものが、いや、感謝してますよ。
ね、
皆さんにおごってもらって、本当に、これからもおごってください。僕はすごく感謝してるけど、全然もうそこら辺の居酒屋とかですか。
いや、だからあの最初の、
はい、
最初にそのあったのは、
はいはい、
レストランかなんか
ですね。そうなんです。本当に、ね、はい、僕も別にあのまあそんなことになるとは思ってなかったというか、あのまあどっかでちょっとお茶でもしてね、
うん、
あのお話ししてあのしたらいいかなっていうぐらいの、はいはいはい、あのことで、はいはいはい、まあ、はっきり言って、
ね、喫茶店でも入ったね。
そう、大体リスナーさんと会うときってそういう感じ、
こんにちはっていう感じで、ね、
そうそうそう、
はい、
まあ、その喫茶店が、うん、まあ、ちょっといい喫茶店になるのかなみたいな、
まあね、
感じで、まあ、考えてたんですけど、
うん、
あのもう行くときにレストラン取っときましたからみたいな、
ああ、もう
話になって、
あ、そこら辺のやり取りはどんな感じだったんですか。
いや、あのだからね、まあ、何が食べたいですかみたいな連絡いただいて、
う
ん、いや、まあ、ちょっと僕あの、服装があれなんで、
うん、
なんかね、2件あの言っていただいて、割と、はい、そのなんかこう、ちょっとあの燻製のレストランか、
うん、
まあ、ちょっと気を使うあのフレンチのお店か、
はいはい、
どっちがいいですかって言っていただいて、ただ、僕、服がね、もうそんな別に作業着みたいな、作業着っていうか、もう普段着ですから。
寝るシャツにジーパンでしたよね。
そうそうそうそうそうそう。で、行きますから、
はい、
ちょっと、その、レストランって言ったらね、
ジャケット着てたり、
そうそう、服装がちょっとね、はい、気使う。
お客様。
そうそうそう、そうそう、なったら、ちょっと申し訳ないんで、みたいな話をしながらも、あ、これちょっとええとこ連れてってもらえるな、みたいな。
はいはい。
いうのに、そこでやっと気づいたというか。
うん、いや、ほんまね、はい、ね、なんか期待していったらちゃうかったです
ね。いやいやいや、そうだね。
で、どういうふうに返したんですか。
いや、ほいで、まあ、その、だから服装がね、ちょっと気使うから、はいはい、燻製の方がいいかな、いいかもしれませんね、みたいな感じで僕も言ったんですよ。ただね、まあ、注文、変な話ですけど、
うん、
せっかくやから、ちょっと普段では行かれへんような、
うん、
珍しいとこへ連れて行ってほしいみたいな、
はいはいはい、
注文はしたんですよ、
はいはい、
そのメールの最後に。
そうそうそうそう、
まあ、それは言外にちょっといいところがいいかなっていう感じが
かもしれないですね。
あるかもしれない。
そしたら、あ、ほんじゃあその珍しいとこって言ったらそのレストランの方ですかねみたいなお話になって、
うん、
ええ、で、あれはあれですね、会長、代官山の
レストラン、小川県。
ええ、小川県っていう。
はいはい。だから僕ね、
はい、
Facebook で見た瞬間調べましたからね。
やめとけ、お前。
いやいや、どういうとこかなと思って。
いや、あれはやっぱり、もう昔から、
ええ、
伝統のあるフレンチで、
うん、ええ、
僕たちの親の世代とかからじゃないですからね。
ええ、
ごめんなさい、もっと古いかもしれないですけど、
ええ、
結構僕たちの親の世代ぐらいから、まあ、結構気合い入った、
ええ、
もうフレンチのあそこで連れてってもらったら人生上がったみたいな。
ああ、
うん、そう、なんか、あ、そう、僕もそういう風な記事を見ましたよ。
ああ、そう
なんや。老舗で、
はい、
僕なんかが行けるような場所じゃないんです、
うん、
っていう人がおって、そのいつも社長さんに連れて行ってもらってました。
はいはい、
なんか行けて本当に、
はい、も
う夢のようでした
って、はいはい、
まあ、その人はもうちょっと東京から離れて、
はいはい、
なんか今どうしてるか分かんないです
ね。
その人の情報はいいんじゃないですか。赤の他人でしょ。
全然知らないやつ。
でも、
なんか、 あの、なんていうの、価値あるところですよね、なんか。
うん、なんか、ね、価値あるというか、うん、まあ、格式があるというかね、うん、ちょっとこう、
渋いなっていう感じ。
ええー、だからね、料理もね、はい、もう、もう、癒やしい話ばっかりで申し訳ないですけど。
いやいや、それを教えてくださいよ。
まあまあ、ちょっと、で、僕は僕で、小川県に連れて行ってもらうっていうことになって、
ええ、
メールは届いたわけですよ。
ええ、
結局どこになんだろうなと思ったら、小川県ですって。
ええ、
曽山先生から。
ええ、小川県で待ち合わせです、みたいなね。
まあ、僕も名前はもちろん知ってましたけど、
ええ、
親って、これドレスコードとかあるだろうと思って、調べたんですよ。
はいはい、ええ。
まあ、はっきりとね、
はいはい、
ノーネクタイダメとか、
ええ、
ちょっとしたまあ、ジャケットぐらいはとか、
ええ、
書いてはいないんですよ。はいはい、ただまあ、行った人の文章とか、
ええ、
だとまあ、それは確かにね、T シャツ、ジーパンじゃダメでしょう、
ええええ
うん、ゆるいドレスコードはありますよって。
はい、
僕、シャツとジャケット。
はい、
でも、シャツも、でもね、そこで僕もね、葛藤があったんですよ。あんまり気合い入った格好していくと、
はい、
ちょっと恥ずかしいじゃないですか。
ああ、そうですね、
はいはい。
なんかね、わかりますこの
式。
なんか、
張り切っとんのみたいな。
パンク精神がありますよね、やっぱこっちも。
わかりますか、ね、だからね、はい、まあ、迷ったんですよ。
はい、
T シャツ、ジーパンで、いや、短パン、サンダル。で、曽山先生からもらった、フランシュタイ、ネクストドアとか。
ここはね、逆に、それで行くというか。
あと、ロシアの虎。名前何でしたっけ？
え？
格闘家の。
ああ、はいはい、
ボルクハーン T シャツ着ていって、で、まあもちろん入り口で止められますよね。お客様、ちょっとそのような格好では、当店では、みたいな感じになって、
はい、
え、ダメなの？って言ったら、ちょっと後ろから支配人が来て、
はい、
あ、こちら、K さんのお客さんなんで、
あ、
下がってなさい。大変失礼しました。みたいな流れもありかなと思って、まあ、ただまあ僕も常識人なんで、意外と社会常識わきまえてるというか、まあビビリなんで、ジャケットにシャツで行ったんですけど、
割ときれいめの格好で着てましたよね、
まあ、ただ僕の反骨精神としてスタンドカラーで来ましたね。
ノーネクタイ、
さすが。
で、まあスタンドカラーね、建築家の人がよく着る、
はい、
ちょっとラフな、
はい、
だけどラフなのはしょうがないでしょ、スタンドカラーだからネクタイ負けないんだよっていう。それが僕の必死の一縷のパンク精神でしたね。ポッドキャスト魂を、
はい、
で、まあ2人で恵比寿で待ち合わせて、
じゃあ、その K さんとはもう、小川県で待ち合わせです。
そうです。
そうです。
でだからさ、先にね、僕らがついてね。
はい。
で、もう、だから、個室を取ってくださってたんですよ。
はいはい。
で、僕と会長ね、もう、個室入れられてね、そわそわ、そわそわしてね、写真撮り倒してね。
はいはい。
あの絵、あれ、本物ですよね。まあ、絵というか、うん、リトグラフ。
そうですね。だミロの、版画と、
はあ、
ブラックやね。ブラックの版画やったかな。
ああ、ブラックって、いますよね。
うんうん。本物やな。うん。
ほう。なんか、来てるお客さんも、そら、気品溢れる人ら。
え、だからそんな合わへん。
あ、
もう
個室は。
個室直や
から。あ、そういうもんなんですね。そういうとこって。
そうそうそう。
まあ、だから、いくら、どんな服装してようと、ドレスコード関係ないですから、個室だから。
個室になると。
そういう計算の配慮ですよ。
そうです。
さすが。
僕らが恥かかんようにちゃんとしてくれてやん。
もうなんか、森から、上から見てます。木を見ず、森を見ず。
だってもうそんな気遣いがあるっていうこと自体、僕たち知らないですからね。
そうそうそう。
ガッと高級レストランに呼んで、あ、大丈夫ですよ、ドレスコードは。個室取ったから大丈夫。
そうそう。
いう。気遣いって知らないですからね。
そうですね。
そういう
話ですからね、そんな。
ねえ。いやいや、ビビりましたよ。
ええ。
さっき着いたんですか？
僕らが先入って
。もちろんすごい早く着きました。柄にもなくタクシーで行って、
ええ、
これぐらいはいいだろうと思って。
ちょっとなんか
歩いて行けますけどどうします？あと15分だからな、まあ、乗りますか。
なんかあのちょっとあれ贅沢してるじゃないですか。
普段の僕らだったら絶対歩いてる距離なんで別に歩けるんですけど、
結構歩きますからね会場。
あ、そうそうそう。まあほいで、まあ待ってたら K さんが来られて、
はいはい、もう初対面ですよね。
初対面です。でね、初対面の時はね、うん、なんかね、まああの硬かったですよね、相当ね。
三人ともね。
そうそうそうそう。
ああ、
うん。
もうなんか僕の印象からしたら、はい、うわーっていう感じなのかなと思って。
いやいやいや。
どっちも
あの
大人な感じです。
どう、うん。もう、まあ、他人行儀というか、なんかお互いのことは分かってんねんけど、はいはい、こっちも下調べはしていってるから。
はいはいはい。
けど、なんか、向こうもずっと長年ラジオ聞いてくれてはるから、
はいはい、
大概分かってはると思うんだけど。
ビジュアルショックですか？
いや、そんなこともないと思うんだけど。そう、知ってるやろ、向こうも。
そうそう。
そうそうそう。
あっちゃーって。それはもう声優とか
二人こういう感じかみたいな。
秀島文香声が綺麗だからと思って、
綺麗だ
と思ったらこんな顔かっていう感じじゃなくね。
そうそうそうそう、うん、
まあ
なんとなくそれじゃ緊張感があったわけですね。
緊張してましたねお互いに、はい、
でも曽山先生はあれでしょ、電話で何度か話されてるから。僕は本当の完全初対面ですから。
あ、そうですよね。
L 以外は
そうですね。
あ、そ
う。電話とはやっぱちょっと印象が違ったんですか？
あ、全然違いますね。あの、ええ、その辺また後でお話しますけど、
はい、
全然違うんですよ。
あ、
はい、で、
うん、
ええ、
結構、まあ、お食事が始まる。
始まるんですけど。
向こうは圭さん一人ですか？
向こうは一人です、ええ。
じゃあもうなんか、みたいな感じですか？
まあまあ、そんな感じ。うん、ほんでね、まずね、最初にね、あの肉の焼き加減を聞かれるんですよ。
ボーイみたいなのが来てね。
ボーイさんが来てね。
え、お母さんでもないのに？
どういうこと？どういうこと？ちゃうちゃう。もうちゃう。どれぐらい、だからレアか、
はい、
ミディアムレアか、ウェルダンか。
そんな勝手にしてくださいよっていう感じや。
いや、かもしれない。そこら辺はさすがに僕らでも知ってますよ。
そうそうそう。肉の焼き加減っていうのは。
ステーキ食いしん坊でも聞かれますから。
それ安いあのステーキ屋でも聞かれるのは聞かれる。
あ、そうですか。
いや、というのはね、さっき聞かれる、まずな。
はい、はい。
で、まあ、ミディアムレアでやってくれ、みたいな。
はい。二人は何って言ったんですか？須山さんは。
僕は、まあ、ミディアムレアで言いました。
会長は？
僕も同じので。
うん。
うん、
まあ、選択肢ないですよね。A さんがミディアムレアって言って。何が正解か分かんないんで。
そうっす。
いやいや、まあ、ほんでね、それを最初に言うんですよ。で言うでしょ。うん、ほんで、お肉出んねんなって思うやんか。
うん、思う。
で、まあ、まあ、料理がな、始まるわけ。
はい。
で、まあ、パン持ってきてくれて、
うん、
前菜の盛り合わせみたいなのがあって、
うん、
とかいうのが始まるんだけど、そのな、その肉に行くまでが、めちゃくちゃ長い。
あ、そうなんですか。そんな早めに聞いとって。
長いっていうか、
普通のコース料理だったら、とっくにもうメイン出てるはずなのに、
そうそうそうそう。あ、
いつまで経っても、
そうそうそう。
無限回廊みたいな。
あ、そんな、長さなんですか？
十色競技みたいな感じですね。
そうそうそう。もうね、延々とね、料理が出てくるんですよ。
フレンチですか？
フレンチです。
はい。
だから、
その一口サイズのものがちょろちょろ出て
くる。まあ言うたらそうそうそう。
それがまたうまいんですか？
それうまいですよ。うまいです。
うまい
です。
で、そう、前菜が出てきて、それでまあ、さらに6種類ぐらいのね、冷菜が。
ええ、
でかい皿に盛り付けられてたりとかして、ええ、でその後もいろいろ、まあ後で細かく具体的に言うと思いますけど、
ええ、
出てくるんですけど、
ええ、
全部一応メインのミニ版みたいなものばっかなんですよ。
そうそうそうそうそう。
肉はないです、魚料理の。
うん、
はいはい。
だから俺途中でね、もうこれ肉なくなったんかな思った。
材料か。
いや違う違う違う違う、材料じゃなくて、
いいですって、
うん、もう肉じゃない、
はいはい、
もう肉のパターンがもう変わったんかなと思って、魚にメインが、
あ、いつの間にか、
そうそうそうそう、最初は肉のつもりやったけど、
うん、もうここは はいはい。
うん。それぐらい、ずっとなんか出てくるね。
今、その具体的な名前言えます?
言えます。それをな、もう忘れるから言って、うん、会長と俺らのメモって。
さすがね。
だから、パンでしょ?
はい。
前菜もね、和でしょ?
うん。
ほんで、ヒラメのあれだから、なんていうの?生の。
カルパッチョ。
カルパッチョ。
に、クリームソース的な。
そうそうそう。ちょっとソースかかった生の。
ひたひたになってる。
うん。ほんで、イチジクとハム。
うん、それもハムもたくさんあるんですよ。
はい、そうそうそうそう。
イチジクとハムって。
イチジク丸ごと1個ね。
1個ね。
メロンと生ハムはね、聞いたことあるけど。
うん。
イチジクと生ハム。
これとね。
合うんですか、イチジクとハムも。
あ、それは合いますよ。うん、な、ほんで、順番ちょっともう分かんないんですけど、ホタテのバタークリームソース。
はいはい、うん。
そのホタテも丸ごと大きいのは1個ですからね。
ええ。ほんでね、魚のフライも出てきました。白身魚のフライが。
うん、
ほんで、甘エビのね、
うん、
なんかね、冷えたね、何あの、
シュリンプカクテルなんだけど、
はい、そうそうそう、
シュリンプカクテルっていうか、まあ、でかいワイングラスの上にもう一個ガラスの蓋みたいなのがしてあって、
そうそうそう、
で、そこに甘エビが乗ってるんですけども、下の、でかいワイングラスからはドライアイスの煙がふわーって。
で、上がってて。
ああ、陰出が。
そう。
ボコボコってなってて、ほんで、キンに冷えてんねん。
ああ、冷やしてるんですね。
そうそうそう。ほんで、かぼちゃのスープでしょ?
うん。
ほんで、カジキマグロの、なんかね、スープの中に入ったね。
うん。
やつ。
まあ、サフランのシャバシャバしたソースですよね。
ですかね。
黄色いサフランのソースに入った、ええ、うん、あれは白身、多分カジキマグロかな。
はい。ほんで、まあ一応肉なんですよ。
はあ、はあ。
なんですけど、ね、なんか忘れてると思います、僕ら、多分。
ああ、これ書いたけど。
書いたけど。
まだあるん
ですね。あったと思いますわ。んで、まあデザートで、まあゼリーが出て、
うん、
なんかね、お芋のお菓子、
うん。
で、アイスクリーム。ほんで、コーヒーです。
お
ー。その間にワイン2本、白ワイン2本。あげました。
ボトルですからね。
はい。
ボトル2本ですから。
はい。
もう、なんか、
もう、
マリー・アントワネット。
もう、だから生きてて、こういうことも、まあ、1回ぐらいあるんかなっていう。なんか、
もう。飯系で。
飯系で。もう、それぐらいの僕、衝撃でした。
飯系トップ。ピークですね。
飯系のピーク。ピークでした。
飯系のピーク来ましたが。
来ましたね。
あのね、前田さんに連れてっていただいた六本木の店もビビりましたけど、
ええ、ビビりました。
僕は別の意味ですね。
僕の頭ぐらいのグラスになみなみとあれ、なんてシャンパン
何を入れたんかな、あれね。
な、
まあ、Facebook で見てもらえば昔の僕が飲んでいる写真がありますけど、はいはい、あれはあれでね、まあ、格闘家の人たちがドカッと、
そうですね、うん、ええ、
豪快な感じよね、
ええええ、
あれとはまた別の。
そうですね。
ちょっと逆ですよね。
ええ。
うん。
豪快というより。
大人の遊び方の両極を見たみたいな。
そうですね。
そうです。
そうです。うん。で、また、K さんがね、ええ、まあちょっと、まあ大人の女性ですから、
うん。
そんな食べはれへんから、
はいはい。
こう、食べて食べてって、こう、くれるの。
はいはい。
もうだからね。
ちょろっと残して。
いや、もう手つけんとね。食べてくださいって、皿ごとこっちへ、よこしてくれる。会長と俺が、それを二つに分けて、
はい、
バクバクってくるって。もうむっちゃ食ったで、だから。うん。
まあ、もうはい。
メインの肉も、もう。
それがまたすごいんですよ。
そうです。
焼く前に、
そうそうそう、
またボーイが持ってきたんですけど、
あ、
でっかいまな板に、
はいはい、
あの、ね、1人2枚あるんですよ。
そうそうそう。
肉がね、ちっちゃいのと大きいの。うん、まあ多分ちっちゃいのがフィレで、大きいのがロース、
ね。そうですよね。
なんですかね。で、1人2枚かける3人の6枚乗ってて、あの、うん、こちらですみたいな。ワインの、ちょっとね、あの、初めにちょっと飲ませてくれるのあるじゃないですか。
はいはい。
これで大丈夫ですかみたいな。
そうそうそう。
その焼く前のやつを見せてくれる。
見せてくれるの、こうやって。
綺麗な赤いね、肉を。
そうそうそう、あ、なんかありますよね、そういう、見たことありますよね。
あれあるやろ、テレビかなんかで見たことあるやろ、はい、あれ。
それを左手に持ってて、
そうそうそう、
右手に変な、なんかね、フリップボードみたいなの持ってるんですよ。
そうそうそう。
なんだろうなと思ったら、あのこちらは、あれ、仙台？
徳島。
あ、ごめんなさい、徳島のブランド和牛の、これこれで、うん、まあ、これこれこういうやつで、で、きちんと放射能検定を受けて、基準値を満たしていると。
そうそう。
そういう。
その放射能検査の紙も見せてくれんの。
ああ、証明書。
そうそうそうそう。
すげえな。トラトリウと全然違いますやん。ラーメン屋と。
そうちゃうよ。そうちゃうよ。
それ別に放射能まみれってわけじゃないですよね。
めんどくさそうに作りますよ、ラーメンね。
違う。そんなんと全然ちゃうから。
違う。
だからボーイさんもずっと二人ついてくれてるから。ずっと。
あ、その部屋に、
部屋
3人の部屋に、
はい
はい、常に言い張るんですか。
いや、言い張れへんけど。
あ、ちょっと来たりと
か。だからその。
あ、二人で接待するんです
か。二人で全部パッとこう、同時にパッと持ってくるわけ。
お
う、いや、さすがに僕のかみさんも超放射能ですけど、うん、
はい、
危険中の放射能ですけど、
はいはい、
徳島の、
はい、
牛にさすがにそこまで厳しく見てないですよ。もう、
まあね、あ、四国やもん。
四国、九州、
徳島や、
ね、徳島の牛やけど、放射能のやつを、
う
ん、
そうそうそうそう。
そうそう、まあ、福島だったらね、その過敏な人はちょっと気にする人も
それやったらね、
いますけど、徳島っていうだけで、
そうそうそう、
大前提として OK だろうっていうんだけど、それでも、
そうそうそう、
あ、だからうちのかみさんの危険中度はまだ甘かった
な。甘い。
上流階級の、上級国民たちの。
まあ、でもだからもう、とにかくまあ、その、何にも心配したくないっていうことですよね。
ええ。
まあ、あのだと思うんですよ、はい、そこで食べはる人っていうのは
こう肉を食べてこれもしかして
とかそういうことをもうそこまでやっぱりね、うん、ええとこで食うってことはもうそういうことを1ミリも考えへんっていうことなんですよ。
だってこの前、うん、トラとリュウ食べた後に諏訪山さんトイレ行って あのラーメン大丈夫かって言ってましたよ。
いや、そ、
不安だらけの飯食ってるじゃないですか。
いやだから俺らは、はい、だからな、そこまであのあれやけど、
うん
うん、
まあ、だから、ね、味ももちろん美味しいんですけど、
そうそうそう、
それだけじゃないですからね、
う
ん、なんかその心の部分もね、
そうそうそうそう、
サービスもそうだし、だからあれもいわゆるサービスの一つですもんね、ここまで気をつけてますよっていう、
そうそうそうそう、
うん、ありがとうですね、ほんま、
まあまあそうです。
でパッと見たら有名な絵画があって、いい絵画がパッと飾ってある。
そうなんです
よ。ほう。じゃあ、ちょっと会話的な部分はどうなんですか、その、K さんとの。
そうなんですけど、もうね、最初はもうカチンカチンですよ。
3人ともがね。
3人とも
が。はい。
でもまあ、どう言うたんやろな、会長はね。
まあ、酒の力もあり。
そうね。
あ、だんだんだ
んだんだんとね、まあ、その、僕もね、あの、とりあえず、あの、ラジオのどの回が面白かったですかとか、
はいはいはい、
そういう、まあ、リスナーの人と飲むときには、それは共通の話題じゃないですか。
そ
うですね。まあ、大体、誰と飲むときもそういう話とかをして、はいはい、あるあるネタみたいな、いうことで話して、まあ、そこから切り込んでいこうかなっていうふうにやっていったんですけど、まあ、なんか、ね、ちょっと3人とも沈黙する時間とかもちょっと多かったですよね。
あ、そうそうそう。こんなおしゃべり屋の俺たちがね。
まあね、喫茶店と思ってましたからね。
でもね、やっぱりね、あの、播州のラジオを聞いて、会長とこのラジオを聞いてはったんやけど、
はいはい、
播州のラジオを聞いて、うちも聞いてくださるようになったっていう。
シリーズ地域偏見、播州編のやつ。
そうそうそうそう、あ、播州編ね。
そうそうそうそう。
あの、
播州ラジオね。
兵庫の、播州と言われる地方のやつらはどれだけドロドロした怖いやつらかっていう。
そうそうそうそう。
赤穂浪士から続く、あの、
そうそうそうそう。
うん、
そうなんですよ。ほんでやっぱりね、最後、もうね、だんだんやっぱりこう、お酒飲んで、ね、だいぶこう、こなれてきて。
はいはい。
まあ、その、あの、フレンチの店を、
うん、
もう、の終盤は、 もうね、あの僕が電話で喋ってる K さんでした。
あ、もう
割と
じゃあいつもの K さんですね。
割とね、
いつものというか
もうこれこれっていう、うん、もう割とね、
じゃあわーっと会話も
会話ももう弾んで弾んで ね、
いろんなお話聞かせてもらったんですけど、まあそんなにここで喋れる話もないというか、どれ話していいのかなとかいう感じではあったんですよ。まあもちろんプライバシーに関わる部分であったりするので、まあ、ただこれは話していいっていうのは一応僕も了解を取った話が K さんの高校時代、
そうですね、
あ、高校時代、
女子高生の頃のお話ですよね、
はいはい、
だからね、僕より、ね、ちょっと年下なんですよ。
あ、そうですか。
そうなんですよ、はい、だからね、まあ言ったら、まあ時代的にね、90年代チーマー全盛です。
うん、
だと思いますね。80年代終わりから90年代にかける、その黎明期というか、
うん、
黎明期から全盛期にかけてのその渋谷、要するに渋谷のお話でしたね。
だからジブラさんとか
を
想像してもらうと分かりがいいのかな。
そうですね、
あの頃ですよね。
そう、だから割とだからそのまあまあこういう形はあれですけど、お金持ちの不良がこうグッと出てきた時代ですかね、
うんうん、だから暴走族っていう文化がだんだんだんだん下火になってきて、はい、まあもちろん残ってはいたんですけれども、
はいはい、
それでいわゆるね、まあ、お坊ちゃんみたいな、
そうですね、
明大中野とかね、が有名ですよ。
そうそうそう、ね。
あの、久田さんもそうですけど、
そうですね。
久田正義さんとかも、まあ、あの人はちょっと、遠くから関わっただけみたいですけど、とかが、まあ、いろんな、まあ、結構お坊ちゃん高校だったりの、ちゃんとした高校生なんだけど、そういうところで遊ぶと。だからまあ、いわゆるヤンキーとかの不良文化とはまた違う文化が出てきたなと。
だからね、言ってはったが、まあ、その別にあの、うん、まあ、何不自由はないんだけど、
うん、
まあ、家にいても寂しいと、
うん、
まず、まあ、あの、いうことで、こう。
まあ、親御さんがね、ちょっと突き放してるような家庭の子たちが、
そうですね、
みんなで別に不良になって悪さをしようってわけじゃなくて、
ええ、
夜中になっても明るい街は、まあ、当時は渋谷だったから、そこに集まって、ええ、で、みんなで、遊んで、遊ぶうちにちょっとなんかイベントとかやろうよみたいな感じになって、で注目とかされたりとかして、ファッションとかね、文化とか注目されるようになって、でまあそれがそれで楽しくて結構目立つような感じになっていったと。
メディアのにある程度乗った形でやっぱりこうその、自意識がこう育っていたというか。
でやっぱちょっといけてるじゃないですか。こう
それむちゃくちゃいけてるよ。
むちゃくちゃいけてるじゃないですか。
ほんでな、その中でも、まあ、老舗チームの、N っていうチームがある。まあ、N っていうのは頭文字です。
え、それはチーマーなんですか？
チーム、チーマー、チーマーのチーム名が N。
頭文字 N が。
それの女子部門の R っていうのがあったらしい。
はいはい。
まあ、R、
ね。R ね、
はい。頭文字ね。
頭文字。
それの、なんでしょう、初代7人衆っていうのの一人やったみたい。
すごいっすね。なんか。なかなかなれるもんじゃないですか。その7人に入れない。
リーダーではないらしいんだけど、はい、初代7人衆の一人。
7人衆とかってやばいですもんね。
そうそうそう。漫画とかでもやばいでしょ。はい、
3兄弟とかね。そのなかなか入れる、はい、とこじゃないですか、
ね、は
い
は
い。
まあだから本当に、チーマーの歴史、女子部門では、レジェンド。
ああ。
あ、それじゃあクラスじゃないですか、
ああ当時の人やったら、まあ、
分かるかもしれないですね、
どんな遊びなんですかね。もうその、
まあ、遊び云々はねともかくとしてね、ね、なんかその要するにそのいわゆる渋谷のそういう遊び人のグループと、うん、暴走族のグループがね、うん、まあ、ずっと対立していくんですよね、
うんうん、
あのその後も対立していくんですけど、その最初の対立みたいなのがあって、それ場所どういうところなんですかね、
まあ、
ちょっと分からないですけど、
最初というか多分細々とした、ね、対立は多分あったと思うんですよ、暴走族とチーマー、でそれが結構どんどんどんどん、ね、チーマーの方も大きくなっていくし、構想も大きくなっていって、である時ちょっとカタストロフに陥ろうと、もう 極点まで達しようとしていたんですよね。
うん、
それが宮下公園で大激突があるっていう、チーマー氏暴走族史の中でも特筆すべき宮下公園の乱とでも呼びましょうか。その二大勢力がぶつかるっていう危機があったんですよ。宮下公園騒乱危機みたいなのがね。で、もうその時にも機動隊とかも出張って待機して、これはもうちょっとやばいことになるぞと。
それがなんかまずまあとあるこの決戦の日みたいなのがあったらしい。
うん、
でそれはなんか1週間伸びたんやって、
はいはい、
うん、ほんで伸びたことによってなんかもう機動隊が出るっていうのがあのはっきりしてたらしい。
うん、
だからもうこの日に絶対にやると、
はいはい、
ほんでもうそこにもう機動隊も出てきて警察も来るっていうのが、うん、もう全部分かった
っていう。でそれは、まあ、例えばね 10.15 宮下公園みたいな
うん、
風になって、そうそうそうそう、じゃああと数日でそのもう大カタストロフが起きてしまうっていう時に、
はいはい、
その K さんが、
うん、
リーダー格のチーマーグループとリーダー格の暴走族グループのまあ多分上の方10人とか20人ずつぐら
い
を、
は
い、二子玉川のドッグウッドに呼んだんですよ。
ドッグウッドっていうとこ、俺も全然もう想像もつかない。どういうとこか。
お店なんですか？
あの、僕もね、そんなによく知ってるわけじゃないんですけど、
はいはい、
二子玉川の高島屋があるんですよ。
はいはい、高島屋。
うん。川沿いね、玉川沿いのところに高島屋があって、で、その高島屋の脇かなに、
はい、
まあ、コンコース広場というか、
はい、
まあ、今でいうショッピングモールのちっちゃいやつみたいなのの、
ああ、
うん、があって、そこは結構たまり場だったらしいんですよ。
ああ、
遅くまで空いてて、
はい、
でそのドッグウッド自体は今でもあると思いますけど、
はい、
まあ、そういう場所ですよ。でそこにその両チーム両グループを呼んで、でただまあもう決戦前ですよね、生きり立ってるわけですよ。まあとはいえどっちも別にそんなね、大カタストロフを迎えたいわけではないんで、向こう
メンツとメンツのね、ええ、
向こうが土下座するんだったら許してやってもいい、
そうそうそうそう、
っていうところまで話をつけるわけですよ。あいつが土下座すればいいよ、いやいや向こうが土下座すれば手打ってやるよ、
うん、
っていうところまで話をつけて、ああ分かったって K さんがこの暴走族のリーダーとチーマーのリーダーの手を引っ張って自分の前までついてきて、
うん、
ガッて握手をさせたんですよ。
そうそう、
え、
はい、仲良くして。
これで、みんな仲良し。それが、まさに宮下公園騒乱危機の前夜。
え、それで収まったんですか？
それで、とりあえず、その時は収まった。その後、またいろいろある、あるんはあるねんけど、その時、まず、最初期の大激突は、それで回避された。
それじゃあ、宮下公園の、その、決まってた日も、まあ、
その日はもう、大丈夫です。
だって、ね、下手したら死者が出てるかもしれないですよね、そんな大大喧嘩で。で、まあ、確実に機動隊も出てるから、逮捕者は出るでしょうね。まだ、まあ、やんちゃとはいえ、まだ未来なら若者たちの、ね、刑務所とかにいられてね、その後の人生にも影響を及ぼすかもしれない、その、戦争を回避した。僕は本当に、勝海舟じゃないですか。思わず言ってしまいましたよね。
そうですね。
無血開城です、
ええ。力がないとできないことですね。度胸もいりますし。
そうそうそう。だから、ね、武勇伝はやっぱり結構ね、いろいろ。
ほう。
ええ、あの、
その人のね、旦那さんとの馴れ初めとかも。
ありますね。まあ、それはね、ちょっとあれ、
具体的には話さないですけど。馴れ初めというか、まあね。
どういうふうに、その後大人になっていって、その大学生になって、
はいはい、
大人になっていって、そのご結婚されるその過程とかね、の話も結構ね、結構すごいんですけど。
Kさんだけで何時間もいけますね。
いけます。まあ、ある意味都市伝説ですから。いけます。ええ。とかね、そういう話も、だからもうそのレストランの終盤には出てきて、
はいはい、
もうだいぶ砕けてきて、うん、 あとだから、UFO の話ですかね。
そうですね。
だから、オカルト的な、
はいはい、
そのご経験も多いんですよ。
うん
うん、で、そういう話も、電話でも、まあ、たびたびしてたんですけど、
うん、
まあ、どんな話あるみたいな感じで聞いたら、UFO のね、話をしてくる、どんな話だったかな、
めちゃくちゃ見るっていうんですけど、
そうですね、それが、ケイさん自身が。
はい。
はい、
それもまた多摩川沿いなんですよ。まあ、結構その、ホームグラウンドが多摩川沿いっていうこともあって、多摩川沿いでもうよく見ると。もうこの公園のあたりは、住民全員見てるって。
そうですね。
全員。
全員。ほんでね、うん、まあ、ちょっとどことは言わないですけど、兵庫県にもご縁のある方なんですよ。
あ、そうなんですか、
ね、そうなんですよ。お母さんがね、
ほうほう、
ちょっと、関西というか、兵庫県の方で、うん、そっちでも、見たって言ってましたね。
うん、
里帰りした時に、ずっとこう、電車について、UFO が
来てたんですね、
は
い。
それは広島の方じゃなかったでしょ。
広島やな。それ広島や。
うん、まあ、里帰りしたタイミングなんでしょうけど、
それは広島や。
広島でついてきてた、ね。
ついてきてた。
なんか、並走してたって言ってました。
うん、でも、あれ、西宮でも見たっていう、話しちゃうかだけ、うんうん、
かもしれないですね。
うん、
西宮はね、うん、見るでしょうね、警察だった
ら。UFO の聖地ですからね。
ええ、まあね。
だって、透明でいます、いるっていうんですよね。
それ、村さんが言ってるだけなんじゃないです
か。うん。とかいう話をしながら、
うん、
もうだんだんこう、出来上がってきて、
結構面白い。
でも確かにね、多摩川沿いで UFO を見るっていう話は、うん、僕もよく聞くんですよ。
あ、そうですか。
確かにそうなんですよ。
ああ、
まあ僕の知り合いの人でも、ちょっとね、今さっきからビデオ動画を探してるんですけども、UFO 動画を撮った人がいて、でその人も、
はい、
K さんの言ってた公園ではないんですけど、やっぱり多摩川沿いの、まあ、同じフィールド圏内の公園ですね。で子供と遊んでる時に。なんか子供があれみたいな感じで、だから iPhone でパッと撮った動画を Facebook に上げてましたね。で、三角形の黒いものが、確かになんかね、こう、ホバリングのような感じで上空浮いてるんですよ。ちょっと奇妙だなと思って、パソコンに保存してるんですけど、ちょっとね、まあ後で送りますわ。
はい、はい、
はい。
そうですよね。だからまあ、かなりオカルト的なご経験もあると。それね、後でメールでもいただいたんですよ。
うん、
あの話すればよかった、この話すればよかったっていうのを、箇条書きにした話をいただいて、またね、また、関西にもたびたび来られてるということですから。
あ、そうなんですか。
お目にかかってね、
はい、
お話聞けたらなとは思ってます、
ね。うん、ちなみに言える範囲でいいんですけど、どんなタイプの話なんですか。
富士山の近くで、雪男を見た。
ふっと。
はい。
すごいじゃないですか、
ね、
それ、
ね。その話はね、僕、電話でもちょこっと聞いたことあるんですよ。とかね、エッチな幽霊に出会った話。
うんうん、
ああ、たまにあります
ね。式場霊。
はい、はい、
うん。
とかね、をすればよかったと思ってますという話をいただきました。
もうありすぎてね。
そうそうそうそうそう。
全部面白そうですね。
そうですね、結構。何個かいただいてましたよ。そうやな。
まあ、一件目の話はそれぐらいですかね。
はい、そうですね。
まあ、ただ、これから本番になって
そうなんですけど、
ね。あ、もうどんどんディープになっていく。
ちょっと一回休憩してもいいですか。
はい、はい。